お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様は誠のブドウの木、弟子たちはその枝である。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書15章1節から4節、6節から11節と14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヨハネによる福音書15章の学びに入りたいと思いますが、この15章は2階の部屋の説教の一部です。ただし、主はおそらく2階の部屋でこれを話されたのではないと思います。なぜなら、14章の最後の言葉は、立ちなさい、さあここから行くのですとなっているからです。2階の部屋とゲッセマネの園の間のどこかで主は15章と16章に書かれている言葉を話され、その後、園に入りながら17章に記されている祈りを祈られました。多くの解説者が、主は説教のこの章をギデロンの谷か、オリーブ山の山腹で語られたのではないかと信じてきました。なぜならこの当時、谷を覆うその地域にブドウ園があったことが分かっているからです。また杉越の頃なので、この時満月だったことも分かっています。ですから主はブドウ園を歩きながらこの説教を語られたかもしれません。もう一つの提案が何人かのイギリスの解説者から出されています。そしてマギー博士はこの説を受け入れています。それは次のようなものです。あの夜、主はいつものように律法に従って神殿の横を通り過ぎられました。杉越の夜には門は開けられていました。このいくつもの美しい門は実際に旅行者たちの目玉でした。それらはギリシャで鋳造され、ヘレスポントスを船で渡り、エルサレムに運ばれて、そこのヘロデの神殿に据えられました。門は真鍮で作られており、そこには金のブドウの木の細工が施してありました。ですからイエス様はこの門のところでこの説教をしたという説です。ブドウの木がイスラエル民族を象徴することは次の聖書の箇所から明らかです。詩編80編の8節から9節。あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。そしてホセア書10章の1節。イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多くの実を結ぶに従って、それだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従って、それだけ多くの美しい石の柱を建てた。以上のようにブドウの枝がイスラエル民族の姿であることははっきりしています。それでは15章の本文に入りたいと思いますが、1節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。ここで誠のという言葉は、アレイティノスというギリシャ語で、純粋なという意味があります。物事が誠であるというとき、それは間違いや偽りに対する誠という場合もあり、また偽物に対して誠ということもあります。ここでの使われ方は後者の方です。ヨハネの福音書には、前にも同じようにこの言葉が使われていました。バプテスマのヨハネは反射した光であり、イエス・キリストは誠の光です。また、モーセは荒野でパン、マナを与えましたが、イエス・キリストが誠のパンです。ですからここでイエス様は、私は誠のブドウの木、純粋なブドウの木ですと言っておられるのです。 弟子たちはユダヤ人の概念を持っており、彼らの思考体系は旧約聖書によって支配されていました。主は今、イスラエルの国は純粋なブドウの木ではないと言っておられ、弟子たちにとって今大切なのはイエス・キリストとの関係があるということで、これは彼らにとって革命的でした。主は素晴らしい比喩を使って、宗教や儀式や組織との同一化が不可欠なのではないことをはっきりさせています。私たちはキリストと同一化すべきなのです。私たちはキリストを自分の救い主として信じ、神様の子供として申請した瞬間に、聖霊様のバプテスマによってキリストのうちにいるようになります。またここには、私の父は農夫ですと書かれていますが、これもまた驚くような表現です。旧約聖書の中で、また例え話の中では、神様はブドウ園の持ち主です。ここでは、神様は万人であり、農夫であり、ブドウ園の世話をする方です。イエス様は誠のブドウの木であり、父なる神様は主の世話をするのです。旧約聖書の中で主イエスは神様の前に若い植物として乾いた土からの根として育つと予言されています。父は何度主を殺そうとする悪魔の手から主を助けるために介入されたことでしょうか。ブドウの木の世話をする方は父であり、父は枝の世話もしてくださいます。枝はブドウの木につながっていなければなりません。それは実を結ぶためです。二節。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。私の枝とは、キリストにある枝であり、キリストのうちにいることが救われることを意味します。なだめ、和解、あがないといった救いの特別な段階を指す素晴らしい言葉がありますが、キリストのうちにあるという言い方の中に救い全体が含まれています。結局のところ人間には2種類しかありません。キリストのうちにある人々と、キリストのうちにない人々です。では私たちはどのようにしてキリストのうちにいることができるのでしょうか。それは霊的な申請をすることによってです。キリストを救い主として信じたとき、私たちは信仰によって神様の子供になり、神様の御霊によって申請するのです。聖霊様はさらに私たちのうちに住まわれるだけでなく、バプテスマを授けてくださいます。そのバプテスマによって一人一人の信者がキリストの体に入れられるのです。この箇所はもうすでにキリストのうちにいる信者に向けられています。イエス様はどのようにして人が救われるかについてここで話しておられるのではありません。実際この箇所では、主は救いのことについては全く話してはおられないのです。むしろ主は実を結ぶことについて話しておられ、次に心を留めたいのは実を結ぶという言葉です。最初の十節の間に、実という言葉が6回も使われています。さらに進んでいきますと、実を結ぶことには3つの段階があることが分かってきます。それは、実と、もっと多くの実、そしてたくさんの実という3段階です。6節。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。これは救いを失うと言っているのではありません。この箇所は救いのことではなく、実を結ぶことについて話しておられるのです。つまり、救われた結果としての実を結ぶことについて語っているのです。ここで言われている実とは、御霊の実です。ガラティア5章の22節から23節には、御霊の実について次のように書かれています。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、 寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストのうちにいることは、効果的な祈りと永続的な御と天国の喜びを生み出します。七節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。これは効果的な祈りです。八節。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。これは永続的な実です。十一節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。そしてこれが天の喜びです。もしも誰かが自分の人生にそのような実を結んでいるなら、その人は自分の人生そのものによって人々を神様の御前に連れてくるのです。もちろんそれによって魂を勝ち取るという副産物を生み出すのです。またここには、私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、とありますが、神様は私たちの人生に霊的な実を望んでおられます。もしも枝が実を結ばないなら、神様はどのようにして取り除かれるのでしょうか。神様が枝を取り除く一つの方法は、そのような人物を実りの場所から取り除くことです。残念なことですが、今日、神様のためにもう効果的ではなくなったので脇へ教えあられている人たちがいます。牧師にも普通の信徒にもそのような人たちがいます。そのような枝を取り除くことは、彼らが救いを失うという意味ではなく、彼らが実りの場所から取り除かれるということです。時として肉体的な死によって、この実りの場所から取り除かれることもあります。ヨハネが第一ヨハネの五章の十六節で死に至る罪と言っているのは、これを意味すると私は思いますと、マギー博士は述べています。第一ヨハネ五章の十六節には次のように書かれています。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神は、その人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については、願うようにとは言いません。クリスチャンは、神様が実りの場所から彼を取り除かれるまで、罪を犯し続けている可能性があります。アナニアとサッピラは、聖なる初代教会、つまり実りの場所から死によって取り除かれました。この二人の嘘つきは、その教会にとどまることはできませんでした。またここには、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますとありますが、刈り込むというギリシャ語は、清めるを意味する堅い色という言葉です。主がいくらかの枝を切り取られることには疑いはありません。主は私たちの人生に入ってこられ、不快な気持ちにするもの、そして時に傷つけるものを取り除かれます。主は私たちの霊的な成長を妨げているものを取り除かれますが、主がそのようなものを取り除かれるときは大きな痛みを伴います。主が私が癌になることを許され、その癌が私の体に残るようにされたとき、主は私に刈り込みを施されていたのだと思いますと、マギー博士は述べています。多くのクリスチャンが、この刈り込みの方法で傷つく理由の一つは、彼らがあまりにも神様から、そして交わりから遠くへ行ってしまっているからです。私たちが神様に近ければ近いほど、刈り込みは痛くありません。主は 愛する者を懲らしめられるのです。主の懲らしめは、主が私たちに反対しておられる印ではありません。主は私たちの人生に霊的な豊かな実を実らなせようとしておられるのです。私たちは不平を言い、主から遠ざかろうとする傾向にありますが、もし私たちが主に近づくなら、主の懲らしめはそれほど痛くはないのです。でも二節の刈り込みという言葉は清めるという意味です。ブドウは汚れて害虫がつくので、彼らは実際にブドウ園を回って熟する前にブドウを洗うのです。そのように主も私たちの人生にやってこられ、私たちを持ち上げてもっと実を結ぶように私たちを洗ってくださるのです。三節。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。刈り込みは神様の御言葉によってもう達成されています。神様の御言葉の清めの力は素晴らしいものです。第一ペテロ一章の22節から23節には次のように書かれています。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。私たちは神様の御言葉によって神聖し、罪から洗い清めていただいたのです。そしてこの地上での私たちの歩みの中で、私たちは時々汚くなりますから、神様の御言葉に続けて清めていただく必要があります。聖書を学ぶ理由の一つはこれです。詩篇119編の9節には次のように書かれています。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私たちが神様の御心に従って歩んでいないとき、神様は神様の御言葉を使って私たちに示されます。人が神様との関係において純粋かどうかを明らかにする本当のテストは、その人が神様の御言葉を学んでいるかどうか、そしてその人の人生が神様の御言葉に支配されているかどうかです。神様は私たちがご自分の御言葉に従順であるようにと願っておられます。詩篇119編の67節には次のように書かれています。苦しみに遭う前には、私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。同じく119編の71節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。神様は私たちが神様に仕えられるものとなるために、苦しみを用いて、私たちを神様の御言葉へと導かれます。神様の御言葉を学ばない限り、私たちは神様の御前に清くなることはできないと思います。本当に危険な人々というのは、シロアリのように教会で活動的でありながら、神様の御言葉を学びたがらない人たちだと思います。そのような人たちは、神様の御言葉と、この世でのキリストの御心に対する最も危険な要素だと思いますと、マギー博士は述べています。四節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。 キリストにとどまるとは、主といつでも絶えず親しい交わりを持っているということです。たった今、神様の御言葉の清めの力について話しました。それは、とどまることの一部です。私たちは日々清められなければなりません。スポルジョンは、道の真ん中で立ち止まって、帽子を取って祈りました。彼の教会の羊の一人がこれを見て、彼にそのことを尋ねました。スポルジョン氏は、自分と主の間に雲が入ってきたので、即それを取り除きたかったのだと言いました。彼は自分の罪深い考えを告白するために立ち止まったのです。私たちは主にとどまるため、主との絶え間ない親しい交わりを続けるためには、いついかなる時でも直ちに自分の罪を告白する必要があります。10節。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。14節。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。神様の右手におられるのは、栄華されたキリストです。イエス様を私の友と呼ぶのは感傷的で本当に間違っています。もし私がアメリカの大統領は私の友達だと言うなら、私は彼を私のレベルに引き下げることになります。しかし大統領が私を彼の友達だと言ってくれるなら、それは素晴らしいことです。イエス様が言っておられることに耳を傾けてください。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私たちには正直に自分の心を探る必要があります。あなたはイエス様が命じられたことを行っているでしょうか。イエス様にとどまるためには、主の命令に対して従順であることが不可欠です。9節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。とどまることは、継続的な親しい交わりです。とどまることが枝とぶどうの木の関係です。枝はちゃんと木にとどまってさえいれば確実に実を結びます。しかし多くのクリスチャンたちは、終日の間中、そして土曜日の夜も、悪魔のように暮らしておいて、日曜日にやってきて主に仕えることができると考えています。私たちが実を実らせるためには、いつでも主との親しい交わりの中にいなければなりません。それはつまり、朝起きた時も、オフィスで机に向かっている時も、道で車を運転している時も、いつでも、主との親しい交わりの中にいるということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、イエス様は誠のブドウの木、弟子たちはその枝であるというテーマで、ヨハネの福音書15章1節から4節と6節から11節、そして14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書15章5節から27節。イエス様は誠のブドウの木、弟子たちはその枝である、その2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会 命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。